こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
夜空には満天の星、南十字星が瞬きます。ここはブラジル奥地の共同農場ユバ。丸太を組んだ舞台小屋ではビートの効いた激しいリズムに乗って女性も男性もステップを踏み、声を揃えて大地の恵み収穫の歌を歌い上げます。そして朝になれば歌い手もダンサーも畑に出て、子供たちは学校へ行くのです。共同農場ユバにあるのは豊かな自然と土、ゆったりとした時の流れ、土と共にあること、芸術すること、祈ること、そのような生活ぶりを芸術として表現するのがユババレエです。私たちも特別一晩農場内の手作りの劇場で見せてもらいました。音と光と人の動きが一体となって、そこには太陽と大地と風に育まれ生活する人々の様子が見事に表現されていました。そのユババレエ団を育て上げ、現在も責任を持っておられる小原亜希子さんを農場内のお家に訪ね、前庭でお話をお伺いしました。
静かな夕暮れですね。水をやってらっしゃいますけども、
まあ畑はね、小山の方はちょっと助かりますけどね、水がねやるのは。
もうここに移り住んでどのくらいです
か？移り住んでて、日本からここへ来て直接来たんですけど、もう1961年ですから34年ですか。
ということですね。ご主人は彫刻家で芸術家で、はい、いろんなところでご主人の作品を見せていただきましたけれども、こちらでそういうことをずっとなさったわけですか？
ここが仕事場でね、今石が残ってますけどね、ここで制作して、湯葉農場で制作して、もういろんなところに出品してましたけどね、
もういろんなものを手掛けられたんでしょ、作品としては。
いえ、彼はね、石、御影石専門で、最初の頃は来たばっかしの時にここに石がありませんからね、木をちょっとやったりしましたけどもね、それから間でアクリル粉なんかもやりましたけども、結局もうずっと御影石を使って、グラニットっていうんですか、こちらでね、ブラジルでやってました。
で、最初にお作りになったのを覚えてらっしゃいます？
一番最初に作ったのは、ここで作ったのは、ここの一平というね、木を、ブラジルの木を使って大きな作品を出して、それをここへ来て5年目でしたかしらね、5年経たないとブラジル人として、ビエナルに出品できませんでね、それで5年目に木の一平の木を使って大きな作品を5点出品しましてね、で今入賞しましたけど。
奥様として自分の記憶に残ってこれやった作品は何でしょう？
そうですね、これはという作品は、まあ、いろいろありますけどね、私一番やっぱりここへ来て最初に作った作品で、 まあ、結局2人、私と主人をこう象徴したようなあの作品、それを木で作りましてね、その後に、それを同じものを石で作りましたけどね、なんていうんですか、あれは台はなんていう台でしたかしら、ちょうど2人が男と女がこう寄り添うようにね、こう2つ同じような、ちょっとまあ日本でこけしとは違うんですけども、ちょっとそんなようなお地蔵様みたいな形の、まあ、もちろん抽象作品ですけどね、こう2人がこう同じように立ってこう寄り添ってるようなものを象徴したような作品がありましたけど、私はそれが一番やっぱり印象残ってます。
今それはどこにあるんです
か？今はそれは一つはサンパウロの、まあ、ブラジルでの無二の親友の若林和夫さんっていう絵描きさんのね、お宅にありますね。それ置いてあります。
北原公園には祈るというテーマなんですか？
あれ大きな作品ですね、モニュメント。あれは結局祈りということと、それからあれ3つ組み合わさってますでしょ。ですからこのアリアンサーっていうのは第1、第2、第3アリアンサっていう句があるわけですね。でそれが結局、まあ、こう一緒に、仲良くしてという、まあ、それは後でこじつけたようなものですけどね。ですけど、まあ、彼は、よく祈りだとか、命ね、美だとかってそういうふうな、題をつけてましたね、作品に。
あの大地に日本足をしっかりこう踏みつけたような感じ で大という字の上 その抜き出す部分がないようなまあ、漢字のですけれども、あれが 1,2,3 と3つ組み合わさったということを象徴しているわけですね。からのお墓の方に来ましたらね、今度はあの丸い、まあ、虹の形のようなのがありましたけれども、
彼あの晩年はね、その割と の和とか円だとかっていうね、あのものの作品を随分作ったんですね。でそれもあれも三波版、まあ、亡くなる3年ぐらい前ですか、サンパウロで古典、久しぶりの古典をやりましたときに、あんな大きなんじゃないんだけど、あれと同じような作品を作ったんですね。で私それを見て、ちょうど私のその時に、あの、踊りの方で、ライジングっていうんですか、あの、上昇とか昇天とかっていう意味で、あの、作品作ったんですね。でその時にやっぱり彼がそれしてそのライジングという台をつけましてね、まあ日が昇るとか、まあそういう意味もありますし、やっぱりその和というんですかしらね、そのそれともう永遠っていうんですか、そういうふうなのをテーマにしてね。でそれでちょうどあの湯葉の記念碑というか湯葉のお墓というかを、もう今湯葉さんの奥さんがお墓できる前に亡くなったんですけども、あの翔さんに、まあ翔さん翔さんってみんな呼んでましてね、でお墓を作ってほしい作ってほしいってまあ言ってらしたんですね。でそれでちょうどその作品が出てきた時に、あこれは湯葉の、まあお墓というよりか湯葉の記念碑にいいんじゃないかなっていうことになりましてね。でそれとまあ同じもので大きなものを作ったんですね。でもそれが図らずもそのお墓になりましてね、まあ、お墓というか納骨堂のね、まあ、記念モニュメントというんですかしらね、あの下がこう納骨堂になってました。
お墓もお墓参りさせていただきましたけれども、今度は奥様のことをお聞きしますが、まあ、湯葉といえば湯葉バレエ団ですがね、そちらの方の今責任を持っていらっしゃるわけですけども、いつ頃からまた奥様がそういうふうに、どういうふうなことをね、まあ、目指してなさっていらっしゃる、その点のお話ちょっとお伺いできますか？
そうですね、私はね、もともと日本でブラジル来るもう寸前まで舞踊の世界で、まあ、15年ぐらいやっておりましてね。でそれでまあブラジルに来てバレエ団を作るとかっていうことは全然考えないで、とにかくその湯葉勇さんっていう、まあこれはあの主人の方がブラジルに来たくて、まあ、若い頃からブラジルって言っておりましてね。でまあ、それにくっついてきたみたいなもんで。ですからその湯葉農場で今のようにバレエを始めるなんてことは来るときは全然考えてませんでね。でもやはりここに来てみましたら、やっぱりその年頃の子供たちがおりましてね。でまあ私にできることでっていうことになると、やっぱり私は都会育ちですし、まあ、15年間踊りに命をかけてきて、でやっぱりここで生きるのは、まあ、自分のできないことを無理してやってるような生き方よりも、やっぱりその自分しかできないことをやるべきだと思いましてね。でまあ、あのみんなに壊れまして、教えてくれないかって言って始めたのがバレエ湯葉の始まりなんですね。ですからまあ まあ、岩さん、亡くなった岩さんはこれはもう神から与えられたそのものだと。でも、あるべきして、必然的に生まれたのが岩バレエだなとおっしゃいましたね。ですから、まあ、そこには全然その、まあ、無理なく始められたということですね。ですからそれが、ここに長く、それこそ30年近く根付いた、もう一番の、元だと思いますけどね。これが無理して、作ろうと思って作ったものだったらもうこれはやっぱり無理があったと思いますね。まあ自然発生的にというか、私も岩農場がどんなとこであるかってことを全然知らないで来ましたから、まあブラジルに行って岩について考えようと思って来たわけですからね。
ユバ、バレエ団というからには団員の方がいらっしゃるわけですけれども、どういう方たちなんですか？
ここで、まあ、生まれ育った、子供たちが、バレエ団員ですね。ですから、皆さんびっくりなったんですよ。ここを訪ねてらして、ユババレエ、バレエって言うけども、バレリーナの方たちはどこにいらっしゃるんですかっておっしゃるんですね。ですけど、この子たちがみんな、ここに働いている人たちが、これがみんなバレエ団の団員ですよって皆さんびっくりなさるんですけどね。ですから、ここで生まれ育って、ここで生活している人たちで、できているバレエ団ということが、岩バレエ団ですね。
でも、みんなそういう方たちを第一歩から指導なさるわけですから、ご苦労も大変かと思いますけれども、どうなんですか？
そうですね、もう今はね、もう30年近くやってますから、先輩たちも育ちましたしね。まあ、その人たちがまだまだとにかく初期に始めた人たちがまだ、5、6人残っておりましてね。で、まあ、結婚して子供も生まれて、今子供たちと一緒に踊ってるんですけどね。ですから、まあ、初期の頃から比べれば今はもう本当に根付いてるから大したあれもないですけども、やっぱり最初はね、そのバレエっていうものがどういうものかっていうものを全然知らないところから始めたわけですからね。ですから、私自身が今までのその既成観念の踊りというものの考えを全部最初捨てましてね。そして、まあ、始めたわけなんですね。ですから、もう、それが結局良かったんだと思いますけどね。だから、ここで生まれ育った子どもたちっていうか、ここの生活の中にそのバレエを根付かせるためには、どっかでその日本で東京でやってきたものはまずあまり通用しないんですね。ですからそういうものの考え方から、とにかくもう白紙の状態から始めなきゃと思いましてね、始めましたね。ですから自分の空手も、それはもちろん私の空手のがありますけれども、基本訓練にしろ何にしろこうあらねばならないとかなんだとかっていうことを最初全部ゼロに白紙に戻しましてね、始めました。
ということは逆にそういうバレエというものが特殊な人たちだけのものではなくて、普通の人でもそういうふうに自分自らの気持ちをこう表現し、それをある程度こなすことができるものだということの証明をなさったわけですか？
そうですね。ですからもう本当にその踊りが好きで好きでたまらないって、まあ、いわゆるその、プロフェッショナルのバレリーナを目指した人たちとは全然違いますでしょ。ですからそういう意味ではどっちかっていうとその選ばれた人たちの集団じゃないわけですからね、舞踊の世界においては。ですからとにかくここで子どもたちをご覧になるとわかると思いますけども、とにかく、ここの子供たちっていうのは世の中の人全部自分たちと同じように踊るんだと思ってます。
でしょ
う。そうですね。ですから、特別、その優れた才能のある子なんていうのは一人もいませんからね。そういう意味では、踊りっていうのは、取り組み方によっては誰でもこれ踊れるもんなんですね。ですから、まあ、みんな歌ったり踊ったりっていうのは人間の本能で、もともと好きなもんですよね。で、それを、まあちょっと、手を加えて自分たちの体を言葉としてですね、自分たちの表現したいものを表現するというだけの形ですからね。まあ民族舞踊だとかそういうふうなものも全部ありますし、この人たちっていうのはもうもともとね、その自分たちがその何どうしてもその踊りで何かを表現しなきゃいけないって言ってやってる人たちのじゃなくて、まあ人間誰でも踊れるわけですからね。そういう意味でちょっとそこに手を加えて、やったと。それでまあこういうこと形もできなきゃいけないから、それをその足を高く上げたいときに上がらないと本当に自分の言葉として表現することができないから、ではそのよりよく ね、まあ、ちょっと足を上げたり高く飛んだり回ったりという技術を身につけようということで、まあ、クラシックバレエの基本訓練をね毎日身につけてるというだけのことで、もう特別、ね、のものではないんですね、ここの生活の中では。
ここの子供さんたちは先生のことなんて呼んでらっしゃるんですか？
ママママって呼んでます。ということは私の子供たちがみんなそう呼びますでしょ。ですからね、みんなそうやって呼びますね。ですからみんな、まあ、子供たちみたいなもんですね。
なるほどね。自分のお子さん
先生なんて言って、まあ、よその方はね、小原先生とか秋子先生とかっていうのを呼んでいらっしゃいますけどね、ここの子供たちはみんなママママとかね、あっこさんだとかね、私ここの人たちに先生って呼ばれたことないんです。
小原で濁らないんですね。
はい、小原です。小さい原の。
はい。はい、そして、秋子は、漢字はどんな字ですか？
明治の明です。
明治の明。
はい。
まさか明治前ではありませんでしょうね。
いやいや、明治神宮のそばで生まれました。
あ、明治のそばで。
そうです。
ご兄弟何人くらいいらっしゃるんですか？
3人です、私は。で、兄がおりまして、私が、まあ、長女で、その下に妹が一人と。3人ですね。
長女が結婚したんでブラジルに行ってもしょうがないってご両親思われたでしょうか？
まあそうですね、もう、まあ一番寂しい思いしたのは母だと思いますけどね。でも妹がおりますし、母ももうこちらの方に湯葉に2度ほど来ましたし、で父も亡くなる3年ぐらい前にね一度訪ねてきました。
こちらに来られてどうでした？安心なさったんですか？
父はね、まだその頃湯葉さんが健在でいらして一緒にお風呂に入ってね、湯葉さんはとってもね、最初私の父が訪ねてきて、ちょっとね不安だったらしいんですね。で、まあ十何年経っても自分の娘がこんな掘ったて小屋のようなところに住んでてね、お父さんねもどんなに思われましたかって聞かれたらしいんですね。そうしましたら父がね、もうとんでもないって、娘がね、あんな晴れやかな顔をしてね、暮らしてるのを自分は初めて見たと、父がそう言ったらしいんですね。それでもと湯葉さんもね、もうこれでね、もう肩の荷が下りたっておっしゃいましたけどね、私もその父がね、そう言ってくれたの大変嬉しく思いましてね。そして、まあ、本当にね、まあ、父はその、まあ、学者だもんですから、決してその、今まで、なんていうんですか、まあ、あんまりいろんなこと言わない、もう、私ともあんまり日本にいるときは、それほど話したことがなかったんですけれどもね、世界が全然違いますし。でも、その、帰るときに何かそのね、ご褒美をあげたいって言ってね、何がいいかな、なんていうことを父が言いましてね、私、子供のときから父にそんなこと言われたの初めてでね、ああ、これでやっぱり父は喜んでくれたんだな、と思いましたね。
お母様はいかがでした？
母はね、もう、まあ私は、日本で自分で、その踊りの道を選んで自分で、まあ、進んできた道ですからね。でも、母はね、私は、あなたがそのどこへ行ってもね、生きる子だと思って、もう、ブラジルに行くのをね、なんとも思わなかったって言ってましたね。とにかく戦時っ子ですから、私は。ですからそういう意味では子供の時からだいぶたくましかったらしいんですね。ですから母はね、もうどこに行こうがブラジルに行こうがね、なんもね心配はなかったって言ってましたね。
ママママと言われておりますけれども、本当のそのお子様はママと呼ぶことができるお子様は何人いらっしゃるんですか？
3人おりますね。
で、今何歳
ですか？何歳かしら。とにかく長女は早くに結婚しまして、二十歳ぐらいで結婚しまして、子供が、まあ、私にとっては孫ですね、7歳6歳、4歳2歳とおります。
さて、今晩その湯葉バレエ団の特別公演を見せていただくわけですけれども、私たちとってわざわざそういうバレエをね、見せていただくような機会を得たわけですが、まあ、出し物を楽しみにしておりますけど、主にね、小原先生がこういったものをやはり子どもたちにこうさせたいと思っていらっしゃるようなテーマございますか？
そうですね、もうとにかく今自分たちが、湯葉で生活している、そのなんていうんですか、まあ、ものをですね、 バレエを自分たちが踊ることで、まあ、いろいろあるわけですね。楽しさだとか、喜びだとか、それから、まず、健康であること。そういうふうなものを踊る子どもたちが、まあ、出し物、どんな、いろいろな出し物があるわけですけども、その出し物を通してですね、自分たちの今生きているという、まあ、喜び、そして、生きていることの幸せ、まあ、それから神に対する感謝、そのような諸々のことがですね、舞台に立っている子どもたちの体の中から、表現できたら一番いいなと思いますね。
そしてバレエにはやはり音楽がつきものになるんだと思うんですがね、音楽の方はどういうふうになさってるんですか？
そうですね、音楽の方は、まあ、私の後に、1年半ぐらい後に来た、矢崎くんが、ポレオのギターが好きでやってます。で、彼が、まあ、主に、今まではテープを編集したり、それから、まあ、いろんな選曲するのの、ことを手伝ってくれたりしてますけども、主に既成の曲を使っておりますけどね、中に一つ最後に全員が出演するフィナーレをご覧いただくんですけど、その中の曲などは彼が、まあ、オリジナルでやっておりましてね、そしてここでもいろいろな劇ですね、劇だとか、それからミュージカルまがいのものなんかをやるんですけれども、それの曲は、まあ、彼が矢崎くんがこの頃オリジナルのものをね、少しずつ作曲してくれてますからね、そういうふうな、まあ、ゆくゆくはそのバレエの方の曲も彼が作るようになってくれたらいいなと思ってますね。で、彼もなんとかしてそういうふうなね、自分たちの表現できるものは自分たちで作曲してやりたいなと思ってますから、そろそろもうできるんじゃないかと思ってますね。
もう矢崎正勝さんは根っからのこの岩の城に来て好きなギターで育った人ですからね、
まあそれね、もう彼は今先ほどだけじゃなくて、いろいろな農場の記録だとか、それからそういうものの整理だとか、そっちの方も全部彼が担当してくれてましたね。とにかく器用な人ですから、音楽からね、もう、そっちの方まで全部手を広げて、記録、ビデオ、写真、その他すべてをね、彼一人でやってます。
バレエが行われるその野外劇場といいますか、大きな倉庫みたいな感じのところでちょっと中入らせて見せていただいたんですけども、準備に照明係が今準備しておりましたですが、照明が必要ですし、それからやっぱりステージのね、いろいろな小道具、大道具が必要なんですが、これみんな皆さんの手でお作りなんですか？
そうですね、劇場そのものがみんなで建てた劇場ですからね、30年近くなりますね。もうとにかく私来た時は劇場もなければバレエの練習場も何もなかったわけですね。ですから私が来てからとにかくバレエというものは床の張った、のこうね、場所が行って、そしてまあ劇場というものは板があって照明があってっていうことでね、もう最初はもう今はもうスポットライトでも何でもサンパロ行って買ってきますけども、もう始めた頃はね、スポットライトもね、手作りだったんです、全部。でそれがまだ確か記念物として残ってると思いますけどね、それでもうなんていうんですか、抵抗器から何から全部手作りで、でも最初はね、もうわからないわけですよね。照明器具なんか、照明というのはスポットライトっていうのは絞りが効いて照らしたり、こうスイッチでパチッパチッというんじゃなくて、抵抗器というのがあってそれでやるっていうのを、そこからもうみんなに教えましてね。で最初は直の実験みたいに水抵抗でね、抵抗器作ってたんですよ。箱を作りましてね、そしてプラスとマイナスのね、曲をこちらに作りまして、それでもって、その中に水を箱に入れて、それで抵抗器を使ってね、それで照明やってましてね。今はね、もうやっぱりできたものを使ってますけどね。で、その次は、ニクロム線を巻いてですね、やっぱりここの子供たちが研究してね、とにかく何にもないところからやる。私はでも感心したのは、ここの人たちは、自分たちがやったことないからそんなものできないよってことをね、一 回も聞いたことないんですね。ですからこういうものが必要なんだけどなって言うと、作りゃいいんだろって言ってね、作って、私はね、それでね、もうびっくりしましてね。私がそのここにとにかく魅力を感じたっていうのは、そのできないものはないというのが、私ね、ここに来てね、ここの人たちから学んだ大きなことなんですね。今までやったことがないからできないとか、そんなものできないよっていうのをね、私はね、一言も聞いたことないんです。やりゃいいんだろとかね、作りゃいいんだろっていうことでね、それ私がここでね、ブラジルに来ても、ここの湯葉の人たちから学んだね、本当にね、大きなものだったと思いますね。ですからこっちもね、そんなことできないよってことも言えないんですよね。だからそれがね、今まで生きてきた中で、私を支えてきた一番大きなことだと思いますね。
土と共にあること、芸術すること、祈ること、その生活ぶりを芸術として表現する湯葉バレエ、その生みの親であり責任者である小原明子さんにお話をお伺いしました。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、
この後数字の2を加えてください。
@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。